耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。
この配信は全編ダミーヘッドマイクで制作されています。必ずイヤホン、ヘッドホンを装着の上お聞きくださいませ。もし今使用しているイヤホン、ヘッドホンでふーってされた時にゾクゾクしなかったって時は、別のイヤホン、ヘッドホンに変えてみてね。はい、というわけで本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してみだらじ、みだらじ第96回目放送始まりました。パフパフパフパフ。どうでした？我々は宇宙人だ。途中でやめたのめんどくさくなったから。じゃないよ、聞き取りにくいかなって思って。いや、めんどくさくなったのも若干あるけど、なんかでさ、こう宇宙人ってなんでこうわーっていうイメージなんだろうねっていう話から、ちょっと今回急に唐突に思い出して唐突に思い出したのでやってみただけです。さてさてさてさて、1月ももう終わっちゃいますね。っていうか、聞く段階によっては1月終わりましたね。早い。2021年がもう早くも1ヶ月終わってしまった。さて、1月24日。何の日だかわかりますか？そうですよ。ブラックマの嫁から新作が発売されました。天国への勧誘は、ふんふんふんね。天使さんの筆下ろし大作戦が発売されました。発売前配信もね、YouTube ニコニコで行いましたので、これをね聞いている時期だったら、もうタイムシフトというか、なんて言うんでしたっけ、ライブ配信じゃなくて、いつもごっちゃになるんですよ。ニコニコがタイムシフトで、YouTube がアーカイブだ、アーカイブ残ってるんで、ぜひぜひそちらからも見れますので聞いてみてください。そして新作の方もぜひぜひ聞いてくださいませ。その他にもね、告知とか、今日の気持ちいい耳なめはまた後ほどお届けいたしますので、もうちょっとお待ちくださいね。ではでは、モルモットさん、今日もよろしくお願いしますね。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。というわけでね、今回もお便り紹介させていただきます。ドドン、よっと、モルモットネームカナリアン、あとオナワニアンさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじは、 去年は大変お世話になりました。過去意味深カナリアンです。お騒がせながら新年明けましておめでとうございます。すいません、公開のタイミングがね、ちょっとね、お便りのタイミングがね、ごめんなさいね。ということで、年始からいろいろ仕事をしたりして、なんとなく年末感もなかったのですが、いかがお過ごしでしょう。年始明けの月曜日、トラブルに備えて配信や放送をお休みされていらっしゃったので、へえ、彩香さんは年明けから忙しそうだと思ってシエなどを見ておりました。さて、彩香さんは年始に初夢をご覧になりましたか？自分は昨年と同様見ることがありませんでした。見ていたかもしれませんが、全く覚えておりません。一番最後に見たのはおととしで、おととしで、いや結構タイムラグというか、なんかすごい期間見ないんですね。今でもよく覚えているのですが、彩香さんと隣同士に座って雑談している夢でした。ずっと耳元でお茶買ってくるので、何かとは言いませんが、生理現象を巧みに足を組んで隠してやり過ごした後、ツイッターでバレるところだったけどやり過ごしたぜと投稿した直後に、バレてるよと晒し上げられ、処刑されるというところで目が覚めました。処刑は勘弁ですが、またこういう面白い夢でも見てみたいものですね。まだまだゲスト会などは厳しい状況が続くと思いますが、ゆうかさんが心を込めて作り上げているこのみだらじ、今年も引き続き応援しております。ありがとうございます。年末年始といえばコミケで私が必ず体調を崩すんですが、今年は普通の風邪ですら引いてないという健康状態、素晴らしい。普段どれだけみんなちゃんと除菌とかね、徹底してないかってことですよね。さて、ずいぶん夢見ないんですね。なんか人によっては結構見ないらしいじゃないですか。私ほぼほぼ毎日見てるから信じられないって感じですね。しかし随分な夢を見てらっしゃいますね。願望が出てるんじゃない？バレてるよって。生理現象ね、わかるんだよね。イベントとかでも生理現象が起きてる人なんかね、もじもじしてたりとか、お茶くるの楽しいよね。いや、てかもうむしろ積極的に生理現象を起こさせるのは楽しくてしょうがない。はぁ、イベントやりたいですね、対面でね。必死にもそもそして、なんかこう目が泳いだりとかしてるのも楽しいですからねいや面白い、早くイベントがやりたいものです。これ公開されてる時期にはどうだろう。一応私が今収録してる段階では感染者数ちょっとずつ減ってきて、って言ってもまだ4桁ですけど、一時期の2000人とか2000人半ばとかのね、の状況に比べるとだいぶ落ち着いたのかなっていう状況ですね。このまま落ち着いていっていただけるとありがたいんですけどね、今年こそは、今年の末ぐらいにはイベントできるといいなね、本当に。というわけで、次のお便り紹介しましょう。よいしょ、ボンテンいくね。モルモットネーム、スキューラー宇宙人さんからいただきました。ありがとうございます。愛しいご主人様、伊賀崎さん、みだらじ、わー、みだらじは、今年もご主人様のこと大好きなモルモット月浦宇宙人です。人はなんとなく新年の目標を立てますね。目標を立てるのは簡単ですが、実現するとは全く別の話です。伊賀崎さんは過去にどんな目標を立てて、どうやって実現したのかを、もし良い経験がございましたら教えていただけますでしょうか。新年の目標を立てます？というか、新年というか、常に私は目標を立ててるというか、そういう性格というか、なのでやってるんですけど、突拍子もない、絶対叶わないだろうっていう目標、夢はでっかくとか言いますけど、そんな目標は立てなくて、ちょっと頑張れば達成できるかもしれないっていう目標を立てておくんですよ。そうすると、まあ、頑張れる、プチ頑張れるそうなんですよ。目標がね、あ
ダメだったってテンション下がっちゃったら意味ないので、ちょっと頑張ればいけるっていうところ、目標を立てること大事ですよね。あとはこれができたら何々をする、これができたら家族サービスができるっていう風に目標を立てるとすごくいいんじゃないかな。だからこれができるまでは家族サービスをお預けとか、そしたらもう必死に頑張るでしょそういう風にやって目標立てたらいいんじゃない。私はね、ちょっと達成できそうな目標を立てておく。でも毎年毎年ちょっとずつグレードアップさせて、ちょっとずつクリアしてって、2017年だから目標は美少女ゲーム出演、何本だっけ、何本だかクリアするように、3本ぐらい出れるように頑張れみたいなことを言ってて、今や、まあ、コロナの影響があってあれですけど、年間結構な数の作品に関わらせていただくことができるようになって非常に嬉しいですね。やっぱこう事務所とかに完全に所属、私の提携なんですけど、完全に所属してる人と違って、お仕事はやっぱそんなにガンガン来るってわけじゃないので、やっぱ自分でも取らなきゃいけないので、それに向かって頑張るっていうのはね、結構大事かなって自分でも思ってます。あれなんですよ、私女社長、あの女社長、あの人が結構好きというか目標としてて、あのテレビの時にあのガキの使いのあれだったかだと思うんですけど、出演ダービーか何かで、私はあのホテルが宣伝になることなら何でもいたしますって言ってて、はぁって心を打たれ、私も主力の秘密結社が宣伝になることなら何でもいたしますというね信念がありまして、その気持ちで頑張っていこうかなと、なんか話しそれちゃいましたね。そんな感じでプチ達成できる目標を立てております無理やりまとめました。皆さんは憧れてるというか目標にしてる人いますか？私的にはご主人様と呼ばれるからには尊敬できる存在でいなければならないという、私のご主人様像は絶対尊敬できる人なので、尊敬ができる人であろう尊敬できるかな、でも、まあ、頑張ってはいるよ。そうやって目標とされるというか、こうちゃんと名前に恥じないようにしたいという目標は常にかかってますかね。そんな感じ。なんだよ、真面目かよ。新年の目標募集しましたが、ぜひ皆さんも新年の目標を立ててプチ頑張れることでも、あやかさんの作品月3本聞くでもいいんですよ。ぜひぜひ目標を立てて達成してください。はい、というわけで反対の耳に行きましょうかね。こっちは綿棒で行こうかな。よいしょ。モルモットね、香るからいただきました。呼び捨てで呼んでって書いてあるから呼び捨てにしてるだけなんだからねあやかさん、みだらじはみだらじは希望通りの呼び捨てで呼んでいただきましてありがとうございます。あやかさんに呼び捨てで呼ばれたがっているモルモットと思われるのが今年の目標の香るです変な目標変だって言ってごめんね。いくらでも呼んであげるよ、香る。あやかさんのおすすめの映画、シェイプオブウォーター、バーフバリ、きっとうまくいく、パットマン、1917、命をかけた伝令はどれも心をつかむのがうまくて傑作揃いですね。あのツイッターで
おすすめの映画を募集しまして、私からもやっぱおすすめはね紹介しなきゃということでおすすめをしたんですが、このインド映画率の高さよ。先日の配信で自分の好みだと集中して見てしまうとおっしゃってましたが、まさに私はそれが原因で長年熱中して映画を見ることから離れてしまいました。またたくさんの映画を見たくなってきました。心から感謝いたします。もしよろしければ彩香さんの好みの映画が他にもありましたら教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ここねパッと言われるとね出てこないんだよね。でも今あげてたパッパッパッパって名前が出てきた映画は私のおすすめ、癖が強いよねそう、癖が強いですね。あ、そうだ、あれだ、ジャンゴ、なんだっけ名前がね、上が出てこない、なんとかタランティーノ監督、なんとかタランティーノ監督のジャンゴ超好きだったこの間見たんですよ、おすすめられて。そしたらね、もうかなりハマって見ちゃって、もうね、見てる最中にちょっと近所でこううるさい音とかがするとキーって見ちゃうくらい、うるさいよって言っちゃいたくなるぐらい集中して見ちゃいました。ジャンゴ副題忘れちゃいました。でもね、ほんと面白い、タランティーノ監督の面白いの多いんですよね。で、タランティーノさんつながりで見てて、そう、面白いなって。基本的になんか破天荒ですよね。あとは300スパルタのとか、基本あとは SF? 超有名だとスターウォーズとか、スターウォーズが好き。砂漠のお花のサルラックちゃんとか、ジャバザハットが好き。そうね、あとはね、いくつだったっけ、6、5だかで酒場のシーンがあるんですよ。ジャバザハットの酒場のところで宇宙人がいっぱいいるんですけど、そこで演奏してるクラリネットを吹いてる宇宙人のすぐ後ぐらいに出るゾウさんみたいな宇宙人も可愛いですね。見てるところがなんか変なんですけど、可愛い生物多いですよね。もう最近のやつとか、そうなんですよ、スターウォーズの、これ賛否分かれると思うんですけど、あれなんです、レイちゃんとレンちゃんの2人の掛け合いに燃えてしまって、イチャラブフォース通信がもう一時期私の大ブームで、めっちゃ二次創作あさりました。もうね、心が温まりましたね。あの二人の何なんですか、あのイチャラブなフォース通信、もうなんか脳内で湾曲しちゃいますね。いや、すごい良かった。これからレイちゃんのことをストーカーし放題だねって、よかったねってちょっと思っちゃいましたもう結構公開から経ってるから言ってもいいよね。本当に一時期私が狂ったように話してましたね。ぜひぜひ見ていただきたい、あの二人のイチャラブフォース通信は。いいという感じですかね。語り尽くしちゃいましたね。いやー、これからもね、いっぱいサイン書くからね、サイン書いてる間に私映画見るんだけど、サイン書けば書くほど映画を見るから、これからもたくさん映画を見るよって、いろんな作品がねそこでこう刺激されて出てきちゃうんですよね。だからこれからも頑張るという感じでした。喉がらついてすいません、さっきおやつ食べちゃったんで誘惑に負けてファミチキじゃないと喉閉まるね。というわけで、お次のお便りと言いたいところなんですが、実はですね、今回はお便りではなく、よいしょ、企画のお話をしたいと思います。わっさ、みだらじ100回目祝い企画、過去の配信でもう一度聞きたいあの音、あのお話を教えてね。1月27日に 伊賀崎のツイートでアンケートを開催します。で、その中でどのお話、音が聞きたいかをね、あのツイッターの投票機能を使って1週間募集しますので、あの投票をお願いいたします。一応項目を言うと、 ASMR がごまとお米の音、31回&41回のネタですね。と、ゆで卵の殻をムキムキする音、38回より。そしてスイカちゃんも持っていたセンスの音、76回目から。そしてお茶とコーヒー、個人的に私が好きだからっていう音で88回目の配信からお届けの音、この4つからもうね、100回やるとね、みんなに選んでもらうと絶対決まんないと思って、ちょっと私がピックアップしたこの中から選んでくださいませ。そして安眠研究部は、耳かきで地球を宇宙人の侵略から救おうというお話が28回からのやつですね。と、連休家族サービスで疲れたあなたを姪っ子が癒すお話、37回より。と、ママと娘と愛人の泥団子の話、41回。これゲスト回なんですけど、三役なんとか頑張ろうと思います。と、1年ぶりに再会した人魚さんのお話、83回目より。この4つから選んでくださいということで、安眠研究部が4つ、 ASMR も4つ、この中の4つの中の1つお選びくださいませ。選ばれた一番多かったやつを、あの100回目の配信の時にやらせていただこうかなと。それ以外のものはちょっとデータがいろいろなものがあれなんで、ちょっとゲスト会のところはね、他の人に確認しないといけないんで無理かもしれないんですけども、支援とかそういうところで公開できたらいいなと、当時の音源をね、ちょっと検討しております。検討している、はい。という感じで100回目企画やろうと思っておりますので、皆さんぜひぜひ、お話を、第100回を盛り上げていただけると嬉しいなと思います。これを公開された日に、公開されたよっていうツイートのところにくっついてると思うんで、忘れてなければ。なんかね、アンケート機能だとね、事前にそのツイッターの予約機能は使えなかったんですよ。不便ですよね、なんでかわかんないけど。あ、引用リツイートとかも登録できなくてさ、今回他の予約ツールみたいなのも使ってみたんですけどダメで、私が手動でやるしかなくて、一応スケジュールにも入れたんですけど忘れる可能性があるから、みんな忘れてたら教えて。配信された13時半ぐらいにツイート、ちょっと予定にもよるんですけど、収録入っちゃうとできないからね、夜までには配信ツイートしようと思ってますので、ぜひぜひお願いします。モスモス。というわけで今回はね、ちょっとお便り少なめでしたが、あの100回目の、記念すべき100回目の配信情報のこともありましたのでね、お腹はいっぱいになったかと思います。今回もね、たくさんのお便りありがとうございました。基本お便りの締め切りは配信の1週間前となっておりますが、早めにいただけると非常にありがたい。この時期ですからね、早めに収録が行えることはとても良いことでございます。ぜひぜひご協力お願いします。お便り採用でコースターもらえます。そちらもよろしくね。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって、音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中。 DL サイト、1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。 白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじ。
耳かきマットサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ。このコーナーは白クマ秘密結社の研究情報を皆様にドピュッとお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなのカメが元気になれる作品情報をお届けしていきます。それでは今回の研究結果はこちら。
毎度おなじみでございますね、新作の魅力を文字通り体で耳で感じていただきたいと思います。
ところも舐められてゾクゾクできちゃう、
うんうん、ねえゾクゾクしない？ペロペロ舐められるのが気に入ったって人は1月8日1月8日に発売された白クマの嫁の新作、僕にお姉ちゃんができました、あやねの耳からアドレス、あやねの
ノーラル特有の
耳元ささやき
をね、かなりふんだんに取り入れた作品となっております。
音声さんのね、公開される音源はやっぱ若干あの音質落としてるので、この耳元ささやき
がちょっと少ないんですけど、あの劣化されてない本編の作品では
もっとゾクゾクしちゃう
ぜひぜひ聞いていただきたいですね。
まあね、ちょっとだけ温泉さん寛大だから最新作の商品説明をちょっとだけチラッとチラッとチラッと読んでいこうかな。限界まで高められた。あ、ついに天使さんの極上のに挿入。忘れられない筆下ろしになるようにこうやって
キスをしながら甘々に甘々にの幸福感に入れた瞬間にピューってしちゃうあなたのキノコですが、天使さんはねこうやって優しく受け入れてピュッピュッてしたキノコさん優しくふんふんふんでギューってしてくれます。もちろんピュッピュした頭の数につながったままってたくさんキューってしてそのまま2回戦いろんなスピードでゴシゴシってして天使さんの気持ちよさをたっぷり教えてくれるよというトラックだったり、これはね4番目のトラックです。とってもねまったりとしたイチャイチャな感じのプレイを楽しめますので、あの体験版も公開してますからね、ぜひぜひ覗いてみてくださいませ。その他にも2月11日発売のアダルト放送局8もかなりねエチエチとなっております。こちらはね次回の配信の時に詳細、いやこっちがやばいからねピン音だらけになるかもしれないけど紹介しますので楽しみにしててください。こちらもねみだらじのトップページに貼ってあるので商品説明とか体験版をぜひ聞いていただければと思います。暴発注意でございます。ぜひぜひ新作もたくさん楽しんでくださいね。
よろしくね。
というわけで今回の報告は以上となります。気になる報告ありましたか？今回の緊急受信簿はここまででございます。というわけでねたくさん宣伝してスッキリしたのでお次のコーナーに行ってみましょう。ピュッピュッ
リクエスト ASMR。
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し研究者の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道までこんな音が聞けたら癒される元気が出るそんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしております。というわけで本日もリクエスト届いておりますのでご紹介いたします。モルモットネームカオル、呼び捨てで呼んでって言うから呼んでるんだからね、カオルからいただきました。あやかさん、みたらじわーみたらじわー、温かくてお腹に優しいお茶漬けは具材やお茶の種類によっても味が変わりますから年末の忙しい時期はよく食べたりします。野菜スープ派のあやかさんにお茶漬けを食べさせていいものか悩みましたが、もしお茶漬けも食べるよということでしたら、あやかさんの好みのお茶漬けが知りたいです。お茶漬けを作る音、食べる音が聞きたいです。よろしくお願いします。そう、野菜スープ派、お茶漬けなんてね、めったに食べない。そんなにね、食べようっていうふうにも思わないし、お茶漬け食べるならおかゆ食べようっていう派です。しっかり煮込んだものが好きなんですよね。よいしょ、もぞもぞ。というわけで、今日は、お茶漬け。私ね、お茶漬けといえば、あの袋に入ってるお茶漬けあの、ひまたにえんさんのあれ、シャカシャカするやつをね想像して、今日買いに行ったんです。そしたら、なんとカップ麺タイプ、カップに入った、あ、こういうタイプなんだなんかあの、なんていうの、パックに入ったご飯の かご飯みたいなのが入ったお茶漬けの素あったので、ちょっと気になって買っちゃいました。私ね、お茶漬けといったらね、袋物のお茶漬けしか食べない。どうしても忙しいとこに食べるんですけど。よいしょ、じゃあちょっとキーボード組んどいて。いいよ。電子レンジでご飯を加熱する場合、え、これ電子レンジじゃないとできないの？ちょっと電子レンジここないんだけど。お湯でご飯を温める場合、ご飯のみを本カップに移し、あ、よかったよかったよかった。あ、一回お湯捨てるんだって。じゃあとりあえずまずはお湯注ぎますかね。よっ、1回目のお湯を注ぎます。お湯足りる？大丈夫かな。よっ、よっ。で、蓋を閉じます。湯切り口、これ湯切り口置いてる？のどこ外したら思いっきり出てきた。うるさくてすいません。あ、ちゃちゃちゃ、おもらししたみたいになっちゃった。大変大丈夫、なんとか大丈夫でした。こういう湯切り口みんな気をつけてください。これ自分であのフニャングさんみたいにこう自分でパカッパカッて開けるタイプじゃなくて、最初から開いてるタイプでした。斜めにしたら出てきちゃいます、気をつけて。さて、じゃあ温めてる間に何分温めるんだ。あ、ほぐしてすぐみたい。そんなに待たないんだね。なんだ、あ、結構硬いよ。え、これほぐれるの？ブスって書いてあるけどね、すごい硬いの。なかなかにほぐれないよ。どうしよう。あちゃ、ちょっと問題が発生したよ。ほぐれない。あ、スプーンが刺さった。く、でも抜けないよ。今度は抜けないよ。これは非常に問題があるのではないか。ザクって言ったよ、ザクってザクって。これちょっと ASMR になってないよ。あちゃあちゃ多分ね、普通にもっとなんとかうまくできるはずだけど、うまくできないの。もうちょっとなんかこう、多分きっと違うんだろうな。電子レンジで温めた方がいいよ。これはね、電子レンジで温めるものだ。ちょっと時間が経てばきっと掘れるかもしれないから、 のよこれ。白いご飯だけ食べてみよう。ご飯だ。これは電子レンジで温めた方がやっぱ良さそうですね。うん、でも普通にできてる。じゃあこれをちょっとお湯を切っていきましょう。待っててね。よいしょ。さてお湯を切ったよ。というわけでお茶漬けのものと線まで入れる。よいしょ。で、混ぜてみましょう。おお。この中に入ってるおせんべいっていうの？が好き。ふやかして食べるやつ。でも私そのままカリカリのまま。実は梅茶漬け食べたことなかったんです。うん、またにえさんのめちゃくちゃ美味しいんだねこれ。新発見。これ結構また久しぶりにハマって食べちゃうかも。
っかく売りになってるこの大きな梅干しフレーク食べてみましょう。梅もいいな。してちゃんとふやけたご飯で食べたいな。お湯でもね全然大丈夫なんだけど、ちょっとところどころ固まっちゃってて。おせんべいが柔らかくなってきましたね。うん、ウガタニエンさんの梅干し茶漬け、ウガタニエンさん梅干し茶漬け美味しい。ぜひ皆さんも食べる時間ない時とか、コンビニに売ってましたんで、カップ麺のサイズよりちょっとちっちゃいカップ麺とかのコーナーにも普通に置いてる。ぜひぜひ食べてみてください。というわけで今回も素敵な音のリクエストありがとうございました。いやあれですね、新たな出会いをいただきました。ありがとうございます。ちょっとしばらく買い込んでみよう。これ美味しい。そう、もう一つはね鮭だったんです。鮭ね、フレークならいけるかな、どうだろう。鮭はねちょっと構えてしまうね、具合悪くなっちゃうからね。大好きなんですけどね。というわけで、これからもみだらじが続く限り、リクエストを受け付けています。どしどし、音のリクエストを送ってくださいませ。あ、美味しい食べ物の咀嚼音のリクエストも待ってるよ。手に入れるの辛いとあれなんですけど、美味しいやつとかあったら、ぜひ、おすすめして。それを口実に食べるから、ぜひぜひよろしくお願いします。研究所生活を快適にするのは、あなたのリクエストかもしれません。ではでは。みんな眠くなってきたかな、よくわからないけど眠くなってきたと思って仮眠室に連れて行きますね。ではでは。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちら。モルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。ありがとうございます。愛しいご主人様伊賀崎さん、みだらじわーみだらじわー、モルモットネーム月浦宇宙人です。ペット美容商品研究所に勤めている女性研究員はモルモット用の乾燥対策の乳液を開発しました。早速実験室のモルモットを実験台にして乳液でモルモットの全身マッサージをしてくれました、というシチュエーションですね。乳液、今の季節は大事ですからね。というわけで早速、今回のお話を具現化していきたいと思います。
よいしょっと。電気電気。
ボルちゃん、
元気だった？最近ご飯あんまり食べてないんだって？ダメだよ、ちゃんと食べないと。モルちゃんには長生きしてもらわないと困るんだからね。まあ最近寒いから元気がないのかもしれないけど。ほら、おいで。おいでおいで。
よしよし。
逃げたらダメだよ。さてと。あれ？ラベル貼ってなかったか。これが B で、これがこっちね。じゃあモルちゃん、今日はね、君のこの可愛らしい毛並みをもっとツヤツヤにしてあげようね。はい、これ君たちモルモット用に新しく作った乳液だよ。今日はこれでマッサージをしてあげる。危険なものは入ってないから安心してね。まずはね、はい、匂いを嗅いでみて。ん？匂いによる忌避感はなしと。それじゃあ早速マッサージしてあげようね。よいしょ。分量はもうこのぐらいかな。あんまり多いとベタベタして嫌がるかもしれないし。それじゃ背中から行くよ。相変わらずふさふさだね、君は。うちのお父さんにも見習ってほしいね。あん、でもやっぱりちょっと地肌乾燥してるな。ちゃんとこの乳液が効けばいいんだけど。気持ちいい。こうして背中なでなでされるの好きだもんね。トランとした目しちゃって、警戒心ゼロって感じだ。やっぱり可愛いな、モルモット。うちでも買っちゃおうかな。よね、私の家来る？なんてね。じゃあこれからもみもみしていくよ。びっくりして逃げたりしないでね。大丈夫かな。びくってしてる？もうちょっと強くさせてね。逃げないで。大丈夫、すぐ気持ちよくなるよ。えらいえらい。そのままそのまま。気持ちいいかな。よかった。逃げられたら意味ないもんね。はい、じゃあ反対。今度お腹ゴロンってしようね。よしよし、いい子いい子。なでなでしてあげるからね。なでなで、なでなで。もうすっかりマッサージにも慣れたみたい。君はずいぶん人懐っこいね。どの子も君ぐらい人懐っこければいいんだけど。まあ個人差あるからね。 いい感じ。肌も潤ってきてるし、どどまだちょっとベタつく感じがするかな。オイル変えた方がいいかもね。じゃあ、もっとしてほしい？欲張りだね。じゃあもっとしてあげようかな。目の周りはちょっと危ないからこの辺かな。気持ちよさそう。あれ？どうしたの？目閉じちゃった。まさかこっちの言葉が伝わってるのかな？そんなまさかね。まあいっか。お顔もマッサージしてあげようね。しかし君は本当に人懐っこいね。寝る時でも目を開けて寝る子もいるのに、もしかして本当に眠い？ぐてーって伸びてるし、マッサージ気持ちよかったんだ。嬉しいね。こういう反応してくれるともっとしたくなっちゃうよね。ほらほら気持ちいい。気持ちいいよね。ゆりゆりゆりゆり。かわいい。もうちょっと強くしても平気かな。よしよし。もう眠い？寝ちゃいそう？いいよ。寝てていいからね。今日の用事はこれだけだから、もっと改良してもっともっと気持ちいいマッサージしてあげるからね。かわいいかわいい。よしよし。おや、寝ちゃったかな。ほんと野生を忘れて熟睡しちゃった。はい、じゃあもうお家に戻りましょうね。かわいい。さてと、じゃあ戻って新しいの作ってみますか。これでも問題なさそうだけど、どうせならもっともっと気持ちよくなってほしいしね。じゃあ、またね、モルちゃん。またモフモフってマッサージさせてね。おやすみ。さてさて、さてさて、今回のお話はいかがだったでしょうか。モルモットになって乳液マッサージをされる。なかなか斬新で可愛らしいシチュエーションでした。というわけでね、アミー研究部も他のコーナーと同様、みたらじが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は、温泉さんのみたらじページ、下の方にあるメールフォームです。皆さんの研究所ライフを充実させるためにも、ぜひぜひご協力くださいませ。お便り採用でコースターがもらえるよ。サイン入りだよ。ではでは、第96回のみたらじ、ここまでで終了となります。今回もありがとうございました。次回の配信は2月3日。寒さどうなってるかね。寒いかな。いや寒いのは苦手です。バレンタインでも近づいてきますね。美味しいチョコいっぱい食べるぞ。ではでは、次回も忘れないで聞いてくださいね。おやすみなさいませ。